今日はハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カオスの帝王はジャーナリストのスコット・パターソンが金融市場を揺さぶる予測不能な極端事象にどう向き合うべきかを描いた投資とリスクのノンフィクションである。パンデミックやテロ、政治紛争、サイバー攻撃、気候変動など従来の前提が崩れる局面では普段の延長線上の予測や分散だけでは生き残れない。本書はナシーム・ニコラス・タレブの問題意識に近いテールリスクやファットテールの世界観を背景に極端な崩壊局面で利益が出るよう設計された戦略とそれを実務に落とし込む運用者たちに焦点を当てる。中心的に扱われるのはタレブが関わったとされるユニバーサ・インベストメンツのようなテールヘッジの実践例であり、理論と現場の緊張関係を通じて深く実践に適応するための思考法を提示することが狙いだ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ブラックスワンとテールリスクを前提に世界を見る。本書の土台にあるのは、まれだが甚大な影響を持つ出来事が歴史と市場を動かしてきたという認識である。日々の与え動きの大半は小さく見えても、危機時の急落が損益の総計を決めてしまうことがある。そのため、平均的な変動を前提とする発想や、過去データの延長で未来を見積もる態度には限界があると示唆する。ここで重要になるのがテールリスクという概念で、分布の端にある極端な損失をどう扱うかが、投資だけでなく企業経営や社会システムの設計にも影響する、さらにファットテールという見方が、危機が起きた時に想定よりも大きな価格変動が生じる理由を説明する枠組みとして登場する。市場を混乱させる要因は金融内部だけでなく、感染症や地政学、技術など多領域にまたがるため、リスク管理を単なる統計処理ではなく世界観の更新として捉える姿勢が貫かれている。次に、ユニバーサに代表されるテールヘッジの実務と設計思想、本書は極端な市場崩壊に備えるテールヘッジを、単なるアイデアではなく運用として成立させるには何が必要かを追う。一般にこの種の戦略は、平時には保険料のようなコストを払い続け、危機時に大きく回収する構造を持つと理解される。つまり、通常局面で小さな損失が続く可能性を受け入れ、破局的な局面で非対称な利益を狙うという設計である。本書が扱う実践例では、オプションなどを用いたヘッジの考え方が語られ、20非10年のパンデミック下で大きなリターンが報じられたことが、この運用哲学への注目を高めた。重要なのは、危機を当てに行く予測ゲームではなく、いつ来るかわからない崩壊に耐えるためのポジション構築と継続の仕組みである点だ。顧客の理解、コスト管理、流動性や執行の現実といった制約が、理論の美しさだけでは超えられない壁として立ちはだかることも、ドキュメンタリー的に浮かび上がる。さらに、正規分布への依存と現代的リスク管理の限界、市場が正規分布に従うという暗黙の前提は、危機のハンドと規模を過小評価しやすい。本書は、急落や連鎖的破綻のような現象が起きる世界で、標準的なリスク指標や過去ベースのモデルが十分に機能しない場面を問題化するファットテールの環境では、想定外の変動が統計的に起きにくい例外ではなく、起きうるものとして扱う必要がある。さらに、変動が時間的にクラスター化し、落ち着いていた市場が突然不安定化するという特徴も、危機対応の難しさを増幅させる。フラッシュクラッシュのような急変が語られるのは、平時の流動性や価格形成の前提が瞬間的に崩れうることを象徴するためである。こうした議論は、モデルの否定そのものというより、モデルが前提とする世界観の検証と、誤差が致命傷にならない設計への誘導として読むことができる。結果として投資家や組織は、見かけの精緻さよりも極端な状況に耐える頑健さを優先すべきだという方向へ思考が向かう。そして、小さな損失に耐える心理と組織、運営という難題、テールヘッジは、危機時に大きな利益をもたらしうる一方で、平時の損失が続きやすい。そのため最大の敵は市場だけでなく、運用者と投資家の心理や組織の意思決定プロセスになる。本書の文脈では、損失の連続が戦略の誤りに見えやすく、顧客の人対や社内の支持を維持することが難しいと示唆される。保険のように必要性が理解されにくい局面では、コスト削減の対象となり、最も必要な直前に手放してしまう危険がある。ここには短期の成績で評価されやすい金融ビジネスの構造的な問題も主なる。また、危機が起きた時にだけ正しさが証明される戦略は、成功の語りが極端になりやすく、単なる金儲けや恐怖の煽りと誤解されることもある。だからこそ、期待値や目的を同言語化し、ポートフォリオ全体の設計の中にどう位置づけるかが重要になる。 投資手法の公設だけではなく、継続を可能にする説明責任と制度設計の難しさが実務的な教訓として立ち上がる。最後に哲学的背景と予測可能性という幻想への批判。本書が単なる市場の成功端にとどまりにくいのは、予測や知識の限界をどう捉えるかという哲学的な問題意識が織り込まれているためである。タレブ周辺の議論として世界は理解可能で制御可能だという感覚が危機の前では脆いという視点が提示される。ここでは確実性を予想を説明や過去のデータから未来を断定する態度がむしろリスクを増幅させるという警告として機能する。カール・ポパーの思想に触れる言及が見られるのも、理論を絶対視するのではなく反証可能性や誤りの検出を重視する態度と神話的だからだ。金融工学や現代投資理論をめぐる議論は、完全な否定というより前提の置き方と失敗時の被害の大きさを問い直す方向で展開される。結局のところ重要なのは、当てることよりも当てられない世界で破綻しないこと、そして混乱が訪れた時に生存し得る構えを持つことだというメッセージに修練していく。結論として、カオスの帝王は相場感やテクニカルの指南書きというより、極端な不確実性にさらされる市場と社会をどう理解し、どう備えるかを考えさせるリスクのケーススタディである。投資家やファンド関係者、リスク管理担当者はもちろん、企業の危機対応やサプライチェーンなど不連続なショックを扱う立場の読者にも示唆がある。得られる実利は、暴落を予測する方法ではなく、予測が外れ続けても破綻しない設計に発想を切り替えること、そして保険的な戦略を継続する際に直面する心理と組織の課題を具体的にイメージできる点にある。またブラックスワイン犯罪弱性といったタレブの議論を実務の運用やビジネスとしてどう成立させるかという観点で追うため、概念を読んだだけではつかみにくい現場の制約が見えてくる。類書と比べると混乱時の儲け話によりすぎず、リスク見と制度の欠陥、そして死の限界というテーマを同時に扱うことで、投資、本と現代社会論の中間に位置する読み応えを持つ点が際立つ。ご支援いただける場合は、スコット・パタースン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。